では、第二サムエルに行きましょう。今日第二サムエルの19章。第二サムエルの19章。18章では、そのダビデ軍とアブシャロム軍、この両者が戦って、それでアブシャロムが、まあ、ヨアブに撃たれてというか殺されてというか、死にました。で、その、知らせを受けて、ダビデは、まあ、お父さんとしてね、その自分の息子が撃たれたことを、その嘆き悲しむわけです。まあ、そこまではいいんですよ。でも、そこから、それから先というのは、その嘆き悲しむことに関して、やっぱりその問題が出てくるわけです。そのことについて、そこから19章は始まります。一言祈ります。天のお父さん、どうか今日もあなたがこの学びを導いてください。あなたが語ろうとしておられることを私たち一人一人が受け取ることができますように、理解することができますように、その力を与えてください。お願いします。聖霊によって私たちの心を柔らかくし、あなたの御言葉を、聞いて学んで、受け入れるために、本当に私たちの心を整えてくださいでしょう。お願いします。どうぞ私たちを導いてください。また、御言葉を分かち合う私を、どうぞ同じように、お助けください。憐れんでくださいでしょう。お願いします。あなたの言葉を語る力がないですから、どうか力を与えてください。あなたの言葉も私の口にはありませんから、その言葉をどうか私に与えてくださいでしょう。お願いします。あなたに期待しましょう。どうぞお助けください。どうか私たち一人一人が、本当にこの学びを、毎日の生活の真ん中に持って帰れますように、そのような学びとなりますようにしよう。どうぞ私たちを、祝福してください。この時をどうぞ祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。19章の1節から、3節までお読みします。そうこうするうちに、ヨアブに今王は泣いて、アブシャルムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利は全ての民の嘆きとなった。この日、民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。ダビデが嘆いてるわけです。さっきも言ったようにアブシャルムが死んだからです。自分の愛する子供がね。まあその子供がどんなんであれ、その子供に対する愛情を失わないというのは、その父親にとって大切なことですよ、もちろん。でもダビデは、その自分の部下によってもたらされた勝利を喜ぶことができなかったんですよ。悲しむあまりに。これと、その、アブシャルムが死んだことと、ダビデの部下がその自分の命を張って、戦いに出かけて、その勝利を取ったということは、それはわけわけして本来考える必要があることです。でもダビデは、その勝利を喜べなかったんですよ。悲しみすぎて。だからその自分の愛するものをなくしたとき、悲しむこと自体は全く悪いことじゃないですよ。私たちの感情というのも神から与えられているものですから、そのことに関してその悲しい思い、その感情が、出てきてね、泣くことに関してそれは悪くないですよ、全く。でも、ここに書いてあるように、この日の勝利は全ての民の嘆きとなったと書いてあります。でその戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきたってこの民が。ダビデに忠誠を尽くして自分の命をかけて自分のその主人である自分の王であるそのダビデのために戦った彼の部下たちが自分たちが勝利したということを悪く思ってしまったんですよ。こんなんだったらじゃあ戦わなければよかったんだろうか。こんなんだったら負けた方がよかったんだろうか。ダビデがその嘆き悲しんでたせいで、ダビデの部下たちは、そのものすごいなんかやりきれない思いになったわけですよ。これ喜びたいのに喜べないっていう。私たちが、彼に、そのダビデ王に対して尽くしたその忠誠を王が喜んでくれないというのは、ものすごい辛いものがありますよ。私たちがそのイエス・キリストのために、その忠誠を尽くしてね、働いたことをイエス・キリストがなんか、喜んでくれなかったらよくやったねって一言も言ってくれなかったら悲しいじゃないですか。その部下たちの気持ちはわかりますよ、よく。ダビデは、アブシャルムのために泣いて悲しんでいました。嘆いていました。そして喪に服していました。で、そのダビデの様子を見て、ダビデのその悲しみを見て、その彼の部下たちは、 悪く思ってしまったんです。自分のこと、自分を恥としてしまったんですよ。そうなってくると、この悲しみ、この嘆きというのは、不信仰で自己満足的な悲しみになります。だからダビデが父親としてアブシャルムの死をその喜ばないというのはそれは当然であり、悲しむことも当然です。けど、そのことによって、その自分の周りの人たちに神に対する信仰やその期待というのが引き下がってしまうような嘆きというのは、それは不信仰であり、そして自己満足的な嘆きに過ぎないんです。なぜかというと、どんなにその人が、ダビデが嘆いたとしても、どんなにその状況に悲しんだとしても、その状況を変えることができないからです。そしてその嘆きによって、自分自身もそうだし、その自分の周りの人にも、その神に期待するということをやめさせてしまうんですよ。そのような嘆きは、自己満足的な嘆きなんです。私が悲しいから私は泣くんだ。自分のその神に対する信仰がどうなったとしても、私の周りの人たちの信仰がどうなったとしても、私は構うもんか。私は悲しいんだって。私は泣きたいんだって。だから私はとにかく泣き続けるんだって。人のことなんか知るかって。それは自己満足的な悲しみに過ぎないんです。自分のその悲しみというその感情を満足させたいだけなんですよ。そこにはその神に従うとか、神を満足させるとか、人に仕えるとか、そういうことは全く一切ないんですよ、そこには。もう一度言いますけど、その悲しむこと自体、その感情自体に、が、その感情自体が悪いと言ってるわけではないんです。感情が悪ではないんです。けど、その感情に支配されて、客観性に欠いてしまって、その自分の、その部下たちの存在や、自分自身の罪について見ることができなかったり、感情に支配されるがあまり、神に対する希望や、神の恵みや、神の愛というのを忘れてしまうのであれば、それはもうもはや、許されるものというか、これは OK という範疇を超えてしまって、不信仰と自己満足的な嘆きになってしまうんですよ。必要以上に悲しんでしまうこと、必要以上に嘆いてしまうことは、神に対する不信仰だし、それはその単に自分がかわいそうで、自己憐憫で、そのかわいそうな自分をよしよしって、慰めてあげるための、こんだけ泣けば気が済むみたいな。自分をただ自分でその慰めたいだけの嘆きなんですよ。その人が死んでしまったとか、このような状況になってしまったということを嘆いてるんではなくて、もはやね。自分自身がかわいそうだから自分のために泣いてるんですよ。だから感情は悪ではないんですけど、でも感情に支配されてはならないんですよ。神は私たちに感情を与えてくださってるんですけど、喜んだり、嘆いたり、悲しんだり、その幸せに思ったり、ああ、嬉しいとかって思ったりするような感情というのを、その神は私たちにプレゼントとして与えてくださってるんですが、その感情に支配されるために、私たちに神が感情を与えているわけではないんですよ。常に神に対するその信仰や、神に対するその従順というのが、その私たちの感情の上にないといけないんですよ。感情を満足させようとすると、神を満足させることをやめるから、それは結局罪につながるんですよ。感情と肉っていうのは直結してるから。肉を喜ばせたいっていう、それが感情だから。だからあるところで線を引いてないと、その神に対するその信仰とか、その忠実さとかっていうのが失われてしまいます。ダビデは、その神に対する信仰とか、神にその従順になるというこのラインを超えてしまったので、で、その悪い影響が彼の周りに及ぶわけです。彼自身もそうですけど。そのダビデに対して、ヨアブは叱責とアドバイスを与えています。4節。王は顔を覆い、大声で我が子アブシャルム、アブシャルムよ、我が子よ、我が子よ、と叫んでいた。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命と、あなたの息子、娘たちの命、それに、あなたの妻や、そばめたちの命を救った、あなたの家来たち全部に、今日、恥をかかせました。あなたは、あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは、今日、隊長たちも、家来たちも、あなたにとっては、取るに足らないことを明らかにされました。今、私は知りました。もし、 アブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。これはもう鋭い叱責ですね、これは。本当のことですよ。ダビデのこの悲しんでる中にぐさっと刺さるわけです。正しいことだからね。真実だから。で、あなたはあなたの家来たち全部に恥をかかせたって。こうすることで。あなたの部下たちは、あなたやあなたの家族の命を救ったのに。それなのにあなたは、その、あなたを憎む者をあなたは愛したって、アブシャロムのこと。そしてあなたを愛する者、ダビデの家来たちですよ。自分の命をかけて、ダビデのために戦った者たちを憎んだって。だから、家来たち全部が死んでも、アブシャロムが生きていれば、あなたは幸せだったでしょうって。そうやってそのヨーブは、そのダビデに叱責してるんですよ。あなたの嘆きは愚かで自己中心的だって。そして7節。それで今、立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばに留まらないでしょう。そうなれば、その災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。で、アドバイスとしては、外に立って外に行ってくださいって。家の中に閉じこもって嘆き悲しんで喪に服してるんじゃなくて。そしてあなたの家来たちに、その年頃にっていうのはその心を込めてとか、親しくとか、語ってくださいって。だからねぎらえっていうことですよね。その老をねぐらってくださいって。そうすれば、今夜誰もあなたのそばに、そうしなければ、今夜誰もあなたのそばに留まらないでしょうって。だってそんなんだったらじゃあやってられるかってなりますからね。その災いはひどいものになるって。あなたがその生まれてからこの方見たことのないようなその災いになりますよって。あなた一人になるからって。イエス・キリストは私たちの王ですよ。で、この方に私たちは忠誠を尽くして私たちのその命をかけて私たちの人生をかけてこの方に従っていこうというふうに私たちは歩み始めてるんですよ。で、もしこの王が私たちのためにその助けをくださらなかったり、私たちに励ましをしてくださらなかったり、そして最終的に、まああなたがこんだけ頑張っても、まあね、その、よくやったって言われるかどうかわかんないよって、それは運だねとかってなったら、やってられるかってなりますよ。だから報いは必ずあるんですよ。今日の詩編でもあったみたいに。神は必ず私たちのことを、その助け、私たちを必ずその導いて、そして神が約束してくださっている、その私たちの相続地である。その神の国を相続させてくださるんですよ。だからそれが私たちの希望じゃないですか。神に従うがゆえに、なんか犠牲にすることもありますよ。人に受け入れられなかったりしますよ。自分の感情には、その、感情的には嫌だっていうふうになる時もありますよ。人を許したりする時とか。なんでこの人を許して、なんでこの人に親切にしないといけないんですか、私は。それでも神がそのことを見ておられて、そして、その私たちが天に帰るときに、この地上の歩みが全部終わった後に、イエス・キリストがもう一度その戻ってこられて、そしてその全ての裁きをなさるときに、私たちのその神に対して行ったことを神は見ておられて、そしてそれを覚えておられて、よくやったねって言われる、その一点を目指して私たちやるわけじゃないですか。今すぐに私たちはその報いを受けれないかもしれないですよ。けど必ずその報いを、その神が私たちに与えてくださるという、その、私たちの一番最終的なそのゴールである、その神の国を相続するという点に向かって、私たちは歩むんですよ。だからバカバカしくならないんですよ。私たちが最後その受け取るのは、その最終地点だから。この地上でももしかしたら神を良くしてくださるかもしれないけど、それ以上のことを、その最終目的地に着いた時に、よくやったねって私たちに与えてくださるんですよ。今日の主法のデボーションにも書いてありますけど、少しずつですよ、少しずつ。8節の全般。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。ダビデはヨアブの叱責とアドバイスを受け入れました。それでその立って門のところに座ったんですね。それは王のポジションですよ。王が、私がその王ですという。私がこの町を裁いてますという、その、場所がこの門のところに座るということです。で、もちろんそのダビデは乗り気ではなかったと思いますよ、感情的には。だって悲しいんだもん。ですよね。けど、 ヨアブの言葉でその叱責されることによって、またアドバイスを聞いたことによって、何が正しいことなのか、何が神にとって義なのか、正しいことなのかということに気がついたんですよ。あ、私がここでその感情に身を任せて、感情に支配されて、この奥まった部屋で嘆き悲しんでることは正しくないって。私の感情は悲しいんだけども、それでも民の前に立って、よくやったねって、その心を込めて、親しみを込めて、彼らに、その自分の部下たちに、その年頃に語ることが正しいことなんだということに気がついたって。だからダビデは自分の中にある悲しいという感情よりも、正しいというその神の義を選択したんですよ。そこが私たちにも迫られてくるわけです。ああ、やだやだやだ。気乗りしない気乗りしない。もうなんかやだ。めんどくさい。私の口癖です。めんどくさい。どうか私は憐れんでくださいでしょう。なんかその気になれない。気が向かない。いやいや。だって、そのいやいやながらやってもカウントされないんだったらやる必要ないじゃないですか。だから今はもうちょっとこんなね、神は祈れとか神はこういうふうにしなさいって言うけど、私全然気乗りしないんですよ。だからやらなくていいかな。神に従うときに私たちの感情は必ずしもその神の願っておられることと一致するわけではないです。願うくはそうなっていることですけど、私たちは、私たちの感情っていうのは神の正しさとか、それは必ずしも一致しないんですよ。この人に親切にするとか、さっきも言ったようにその許すとか、神に会ってこの人を期待するとか、神に期待するんですけど、だから神に会ってこの人が本当にその、正しい道にその歩んでいくことを、またイエス・キリストを知ることを、その神に期待するんです。この人に期待したら大変だから。気乗りしないですよ。なんでこの人の話を聞いて、なんでこの人のために乗って、なんでこんな自分の時間を使わんといけないんだって。でも神は愛しなさいって言ったりするんですよ。この人のために祈りなさいって。この人に使いなさいって。愛しなさいって私たちにその神を願ってるわけですよね。命じ取られるわけですよ。で、必ずしもそれが、はい、わかりました、しようとかって言って、喜んでそれができることではなかったりするんですよ。でもそこで、神の正しさを求めるか、それを追求するか、もしくは自分の感情を取るか、それは私たちの前に常にある選択できることなんですよ。私たちの選択ですよ。気乗りしません。だからやりません。なのか、気乗りしません。だけどあなたに従いたいので、どうか私を助けてくださいというのか、どっちかですよ。気乗りしません。だからこのあなたがこの人のことを変えてくれたら、私はあなたが言ってることをやります。気乗りしません。だってこの状況が悪いからって、あなたがこの感情も、この状況を変えてくださったら、私はやるでしょうと。一生ならないですよ、そんなこと。神は私たちのうちに働いて、私たちを変えて、私たちが神に従うように、その、私たちを変えてくださるんですよ。そしてそのための力を与えてくださって、その思いを与えてくださって、行いも与えてくださるんですよ。だから状況が変わらなくたっても、その人が変わらなくたっても、神が私を変えてくださるので、その神に従うようになってくるわけです。それが理想じゃないですかね。状況や目の前の人に左右されないというのが。ダビデは自分の感情よりも、神の前に正しいと思われること、それを選択しました。そうするとどうなったかというと、すべての民が王の前にやってきたんですよ。ダビデが正しい判断をしたので、正しい選択をしたので、民はその喜んで王のもとに行ったわけです。そしてこの戦いの勝利に価値があったって、あなた方はよくやったって、そして受け入れられるものだということを、そのダビデは公に示したわけです。あなた方はよくやったよということ。だから、そのヨアブが言ったみたいに、その民はダビデを離れることがなかったわけです。で、愛を持って真理を語るということはとても大切なことですよ。また、愛を持って真理を語られるということも真理、その大切なことですよ。私たち、その、常に愛を持って真理を語るということを、その、人にね、これが正しいことなんですよということを伝えるだけの一方方向だったら、愛し合う、互いに愛し合うということにはならないですよ。誰かがなんか、偉い人がいてね、牧師先生がいてね、そして、信徒の皆さんにね、 これが正しいんですよ、これが正しいんです、これが正しいんですって言ってたら、それはもう一方方向すぎて、その互いに愛し合うというのがなくて、私、牧師と、その教会の皆さんとの間に信頼関係なんか生まれないですよ。私もその私が成長するために皆さんが必要なんです。皆さんが成長するために私も必要なんですよ。お互いが私が成長するためにお互いが必要なんですよ。で、愛を持ってその真理を語られる必要もあるし、愛を持って真理を語る必要もあるんですよ。その時に、そのヨアブとしては、ダビデに真理を語るだけ、ダビデのことをも、また民のことも考えてたんですよ。ダビデに対する愛や、民に対する愛があったんですよ。だからその真理を語ったわけですよ。愛を持って。ダビデはダビデで、その真理を受け入れるだけの、その柔軟さや、その低さがあったんですよ。私たちいろんなことを指摘されるのが嫌なんですよ。指摘するのは好きだけど。心の貧しいものは幸いですってさっき学んだ通りですよ。で、貧しさというのを指摘されると自分のプライドとかが傷ついて、うるせえってなんか、うるせえって言わないまでも、そんな私このぐらいはやってるもんとかって言って、その自分の正しさを証明したくなるんですよ。そんなもんですよ、私たちの肉というのは。でも、それをし続ける限り、私たちはその自分の貧しさというところに気がつくことができなくて、それが、貧しさに気がつけないので、神に求められないんですよ。そして、いつまで経っても貧しいままで、いつまで経ってもその神に期待できないし、いつまで経っても神に信頼を置けなくなるんですよ。それは自分のその柔軟さがなかったり、また、不幸にも、私、その自分の周りに、自分に対して、ちょっと神はこういうふうに願ってるんじゃないかなっていうふうに、その本当のことを愛を持って伝える人がいなかったりして。それは本当不幸ですよ。自分のこの心の貧しさに自分のその神に対する応答できないとかね。その神の霊の貧しさに気がつけないというのはすごくその不幸なことですよ。私たちそうやってこういうその関係が与えられているのは感謝なんですけど、私たちの間に愛を持って真理を語って、そして語られた時に、それをその低さを持って、そして柔軟さを持って受け入れるという、そういうそのお互いの関係がなければ、もったいないですよ、このせっかくのイエス・キリストを信じる者同士のフェロシップというのは。8節から後半、ダビデが王様としてエルサレムに、またイスラエルに戻っていく話ですけども。8節の後半から10節までを読みします。一方、イスラエル人は各々自分たちの天幕に逃げ帰っていた。民は皆、イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は、敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今、王はアブシャルムのために国外に逃げておられる。我々が油注いで王としたアブシャルムは戦いで死んでしまった。それなのに、あなた方は今、王を連れ戻すために、なぜ何もしないでいるのか。でもイスラエルのその全部族は、ダビデを王として迎えることに決めたというか、迎えようというふうに思ったわけですよ。アブシャルムを担いだんだけど、クーデターは失敗に終わってしまったと。でも、まだそのダビデは王として、まだ帰ってきてないんですよ、エルサレムに。で、王は敵の手から我々を救い出してくださったって、ペリシテ人の手から助けてくださったっていう、ダビデが民にしてくれたことも理解してたし、それでもそんなダビデだったのに、アブシャルムを担いでしまって、クーデターを目論んでしまったっていうことも知ってたし。で、またアブシャルムが死んでしまって今どうしようみたいな。で、ダビデを王様として迎え入れた方がいいん違うかって。こんなところでなんかグズグズしてないで、ダビデをその王様として迎えに行こうみたいな。そういうことをその言い争ってたわけです。お前行けって、俺行くかってどうするかみたいな。イスラエルの民って勝手気ままですよね。そう思いません？で、神が立てた王を拒んで、自分たちの王を立てて忠誠を誓って、そしてその愚かな行い、愚行によって、平安を失ってるんですよ。どうしようって。で、言い争ってるんですよ、お互い。勝手ですよね。で、しかもその、挙句の果てに裏切っておいてからに、ダビデを。そして自分たちが担いだそのアブシャルムを、が殺されたからといって、もう一回やっぱりダビデが王様ですとかって言って、ああ、ダビデがこんなことしてくださったじゃないかとか、ダビデをその王として迎え入れようとか、そうしようとかって言って、なんでそうしないんだとかって言って、それでその言い争ってるんですよ。皆さんがこの客観的にイスラエルの民を見てどう思いますか？愚かだと思いますか？私は愚かだと思いますよ。正直。でもそのイスラエルの民を鏡として私自身も見てみたいんですよ。 私が忠誠を誓うべき王はただお一人であり、それはイエス・キリストですよ。そうやって私決めたんですよ、自分の意思で。イエス・キリストを信じて、つまり私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったって。こんなにも私のことを愛してくださって、私に良くしてくださったこの方に、この方を信じて、私はこの方にその忠誠を尽くしますって。私自分で決めたんですよ。そしてイエス・キリストこそが神がお立てになった唯一の誠の王なんですよ。王の王、主の主なんですよ。でも、であるにもかかわらず私はこの方をイエス・キリストを拒んで自分の王を立てて、その王に従う愚行を行って、そして平安を失って、ああどうしよう、ああどうしようとかって言っている自分がいたりするんですよ。自分の王というのは自分自身だったりしますよ。自分の考えとか、自分の感情とか、自分の感覚とか。それをその優先順位の一番にして、自分の関心事の一番にして、そのイエス・キリストとか、その二番目、三番目、下手したらもう忘れてるみたいな。そういう扱いを私が命をかけてあなたに従いますとかって言ってる、そのイエス・キリストを、そのそういうような扱いにしてしまったりするんですよ。自分の感情に使えたりするときに。自分の感覚とか自分の考え、自分の悟りにその自分を、の身を委ねるときに、王としてるんですよ、それは。自分だけじゃないですよ。お金を自分の王とするときもありますよ。お金さえあればって。でもお金は私たちに満足を決して与えないですよ。お金をどんなに持ってたとしても、そのもっともっともっともっともっともっとですから。だってお金持ちの人たちってお金をもっともっと儲けようとするでしょ？考えもつかないですけど、この預金通帳とかのにゼロとかが当てはまらないぐらいの、入りきれないぐらいゼロのお金を持ってる人たちっていますよ、きっとこの世の中に。もうそれでもまだ、その自分のビジネスがあって、それを自分は働いてないかもしれないけど。部下たちとかそんなの使って、もっとそのお金が稼げるような仕組みを作って、もっとその自分のお金をその増やしていくわけじゃないですか。まあそうならなかったとしても、その、この庶民的な感覚でね、これぐらいのそのお金を貯めてないと私はやばいとかつって、お金とかって言って、その自分の思いとか自分の労力とか、そこにそのお金につぎ込んでいる時ってありますもん。そういう時には、そのイエス・キリストとか、神が何を願っているかで、神が私たちを助けてくださるとか、養ってくださるとか、神が与えてくださっているもので、その満足して十分だっていうことを、その、意識できなくなるから、逆にその神に対して文句言ったりするんですよ。もっとお金が稼げる仕事をなんで私にくださらないんですかって。自分の仕事も自分の王様になる時ありますよ。自分の達成感とか、こういう、これを成し遂げた。課長になって、部長になって、そういうその出世道を、その、このまっしぐらい行くみたいな。そしてその仕事に仕えてるんですよ、自分が。自分自身、神との関係をどういうふうに見るかとか、そういうことも忘れて。家族を、その、帰り見るとか、そういうことも全部忘れて。で、仕事にその、邁進して。それがその素晴らしいことって、それが正しいことっていうふうに、それが奨励されるような世の中だったりするから、私たち資本主義の中に生きてるから。そうやってその仕事に仕えてたり、自分の王を仕事にしてたり、自分の健康を自分の王にしてたりしますよ。アンチエイジングとかやって、そんな無駄なこと。やったらいいですけどね。生きれないですって、そんなにいっぱいやったとしても。人の弱いは120年でしょ？せいぜい。その120年に近づいていけば行くほど、どんどんその体が衰えていって、そのもう、シワとかもできてって、ちっちゃい子供、赤ちゃんとかを見てたらもうちょっと、あ、こんなだったのかなって、大変ですよね。どんなに頑張って無理ですよ、そんなの。でもそれに一生懸命、どんだけお金をかけて、どんだけ労力を払って、すべてを捨ててなんかいろんな体操とかね、やってたりする人いるじゃないですか。愚かな話ですよ。また、自分の家族や自分の周りの人たちをその王として、その人たちに仕えて、その人たちが幸せになるようにって、そしてその自分がその、この人たちに家族や自分の周りの人に仕えていて、この人の役に立つためにとかって言って、やるのも、それもイエス・キリストを王としてなかったりするんですよ。もうそうなったら悲惨ですよ。周りの人に仕え始めると。私もやったことありますけど。だって周りの人は満足しないもん。どこまで行っても。 もっとやれ、もっとやれって、イエス・キリストに私たちが従うときに、その思いも、従うためのその力も、神は与えてくださるんですよ。そして私自身が変わっていくんですよ。で、満足できるようになるんですよ。そして神から与えられているものをもっともっとではなくて、神との関係がこんなにも素晴らしいものが与えられているのかというところに満足して、そこに喜びを見出すことができるんですよ。どんなにそのお金がなかったとしても、その仕事でうまくいってなかったとしても、病気がちだったとしても、周りの人やその家族との関係があまりうまくいってなかったとしても、そのど真ん中にあって、私の心は平安で、喜んで、神に感謝する心があったりするんですよ。神はその平安を私たちに与えたいんですよ。イエス・キリストに従うということによって。そして神はそのような平安を私たちに与え、私たちがその平安の中に、そのこうリラックスしていられることができる力を与えてくださるんですよ。神がですよ。11節、第2サムエルに戻ります。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またアマサにも言わなければならない。アブシャルムの、将軍ですね。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わって、これからいつまでも私の将軍にならないなら、神はこの私を幾重にも罰せられるように。ダビデはそのアマサでさえも、その自分の将軍として迎え入れようとしてるんですよ。誰もその、拒否られる人はいないって。こうしてダビデは、すべてのユダヤの人々を、あたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。ダビデはその民に交渉人を送ったんですよ。ツァドクとエブヤタルを使ってね、祭司の。で、アブシャルムを担いだ人々がダビデを迎え入れたら、その王としてそのダビデがその帰っていけるわけですから。で、なぜそのダビデが民に対して交渉人を送ったかというと、ダビデは民に自分を王様にするように強制したくなかったからです。民の自発的なダビデに対する愛や忠誠を求めたんですよ。自分でズンズン帰っていって、さあ王の帰還だって。私を王としてお前ら迎え入れなさいというふうに言ったのではなくて、そうやってその交渉人を事前に送ることによって、民から、ああそうですって、あなたが私たちの王様ですって。だからどうぞ王よ、私たちのもとにお帰りくださいって。で、そうやってその自発的なダビデに対する忠誠や、またその愛を求めたわけです。だからその交渉人を送ったんですね。でこのサドクとエブヤタルの試みは成功します。で、すべてのユダの人々の心を自分になびかせたって、だから自分に向けさせたんですね。で、ユダの人々はダビデを王として迎え入れることをお決めました。これまた同じように、私たちがイエス・キリストを王として迎え入れることを待っておられるわけですよ、私たちの王は。神は決して私たちの忠誠や神に対する愛をその無理強いなさる方ではありません。そしたら私たちロボットになっちゃうから。私たちに与えたこの自由意志というのを神を拒否することのできる、神を愛さないという選択もできるほどの自由意志を与えたんですよ、私たちに。その自由意志を使って、あえて私たちが自発的に神を愛するということを選択するためです。神は私たちの愛や神に対する、ご自分に対する忠誠を決して無理強いしないんです。そして神はそのダビデがその交渉人を送ったように、神はイエス・キリストを使わして、ご自分の私たちに対する愛や、ご自分のその正しさを明らかにしたんです。そして私たちに御言葉を与えてその真理を語って、聖霊によって私たちを助け、導いてくださるって、その約束を与えたんですよ。そうだけどどうするって。私を迎え入れるかいって。イエス・キリストをあなたの王として、あなたの王座に座っていただくかいってどうするって。だから私自身が 喜んで自発的にイエス・キリストを王として迎え入れる必要があるんです。他の王様に告げ変えたとしても、神は私たちのことを憐れんで、許してくださるんですよ。私たちが心から悔い改めるのであれば。ああ、そうでしたって、私が愚かでしたって。この平安を失っているのは私がイエス・キリスト以外の王を、その王として私がその、従ってたからでしたって。どうかお許しくださいって。神が恵み深い方であることは私たちにとって救いですよ。15節。それで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れてきた。サウル家の若い者ツィバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って、王の前に、倒れ伏して王に行った。ダビデはヨルダン川を渡ってエルサレムに帰還する、途中ですけども、その時にそのユダの人々とベニヤミンの人々が助けてくれました。ユダの人々にはダビデがその使いを使わしてましたから、だからまあユダの人たちが来るのはまあわかります。でもユダの人々と同じように、そのベニヤミン人たちも来たんですよ。使わされてないのにね。で、誰がこのベニヤミン人を連れてきたかというと、ゲラの子シムイですよ。彼がベニヤミン人千人を連れてダビデを迎えたんです。覚えてますか、シムイさん。渋いさんですよ。渋いシムイ。苦かったんですね、彼は。ダビデに対して。だからダビデがエルサレムからその都落ちをして、そのヨルダン川の向こう岸に行くときに、そのダビデを呪ったんですよ、シムイが。出て行け、出て行けって。そのシムイがダビデたちを助けるためにヨルダン川を渡って行ったんですね。それで私、そのダビデたちがその安全に渡れるようにその助けをしたんですよ。面白いことがいっぱい起きますね。ゲラの子シムイもそうですし、この後、シムイと、別に、あと3人の人、だから常に、まあ4つのグループの人たちがダビデを迎えに来ます。もしくは送りに来ます。まあその1人目として、1つ目のそのグループとして、シムイについて、18節の後半さっき読みましたけど、もう一回読んで、23節まで読みます。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから。ご覧の通り、今日、ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下って参りました。セレの子アビシャイは口を挟んで言った。シムイは、地に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。セルヤの子らよ。あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。このシムイは自分の罪を認めて許しを願ったんですね。ダビデの前に倒れ伏して懇願したんですよ。で、自分はシムイさんね。自分はダビデに罰せられて当然であるということを認めてたんですね。でもそのシムイは悔い改めてその行動を、ダビデの悔い改め、ごめんなさい、シムイの悔い改めというのは、その彼の行動を見るとわかりますよ。悪かったっていう。なのでそのダビデはシムイを許したんですよ。チャンスを与えたというか。あんなにダビデを呪ったのにね。ダビデはあなたを殺さないって言ったんですよ。ダビデがね、シムイに。セルヤのこのそのアビシャイが、いや、あれはそのあなたのことを、主に油注がれたものを呪ったんだから死に値しますって。でもそれでもあなたと、そのこのシムイと、これは私のケースであって、 あなたとは関係ないって、私がこれをそのどうするか決めるんだって。で、ダビデはこのシムイを殺さないということを決めたんですよ。ただその理由としては、今日そのダビデが王となってエルサレムに帰っていく、その日に人が殺されてはよくないって。だからそのダビデとしては彼を許そうっていうか、あなたを殺さないでおくよって。でも彼がしたことに対しては神がその報いを与えるわけですよ。第一列王記を開けなくていいですけど、その、これから学びます。第二サムエルが終わったら第一列王記に行きます。その時にダビデが、その死ぬ時に、いくつかのことを、その王位を継ぐソロモンに対して遺言してるんですけど、その中で言ってますよ。そのシムイを罪のないものにとしてはならないって。あなたはその賢いから、あなたがそのどういうふうに彼を、扱って、その報いを受けさせるかっていうのはあなたが決めなさいって。で、ソロモンはこのシムイさんに、エルサレムに住む許可を与えるんですよ。でもその代わり何があってもこのエルサレムから離れてはならないって。でもその彼の、まあ、奴隷が逃げちゃって、その奴隷がどこにいるかっていうのが聞いたので、エルサレムを離れてその奴隷を捕まえに行くんですけど。それを、そのソロモンは知って、それを聞いて、でエルサレムの離れないという条件はどうなったんですかって。そうなったらあなたはその死んでもいいって言いましたよねって。で、それで結局シムイは殺されるんですけど、このチャンスを無駄にしてしまうんですよ、自分からね。私たちにもその許しが与えられますよ、イエス・キリストを信じる信仰によって、というかその、信仰によって、ごめんなさいって悔い改めるとき。で、その信仰を保つ必要が私たちあるんですよ。簡単になんか、はいはい許されましたからとかって言って気をつけてないと、いつの間にかそのイエス・キリストのもとに留まってなかったりするんですよ。神に従うとか、その神が何を願っておられるかとか、神にとって何が正しいかとか、それを判断材料として物事を考えるとか、それをやめてしまって、気がついたら、そのイエス・キリストから全く離れてしまうということだってあり得るんですよ。だから本当に許していただいたのは私たちにとってものすごい恵みですよ。だからこの恵みのその上に留まっていたいですよ。シムイのようではなくて。神はダビデ以上に寛容ですから。でもと同時に神はダビデ以上に正しい方なんですよ。だから私も神に対するその態度っていうのをその常にメンテナンスしている必要がありますよ。大丈夫かなってその自分でチェックしている必要がありますよ。で、お互いにそのことをし合う必要もあります。24節から。もう一人の人。サウルの子メフィボシェテは、まあ、サウルの子って言っても、これは、ヨナタンの子供ですけどね。だから、そのサウルの子としてもなってるわけですね。王を迎えて、迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、髭も剃らず、獣も洗っていなかった。相当臭いですね、きっとね。彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足ないですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。で、フィーベが悪いこと言ったんですもんね。まあ、フィボシェテは喜んでるよって、あなたが都落ちするの。28節、私の父の家の者は皆、王様から見れば死刑に当たるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですから、この私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバとで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。メフィボシェテはダビデが都落ちをしてしまった、その追いやられてしまったことを悲しんでたんですね。だからツバが言ったことは嘘だったわけです。喜んでるということ。自分の足の手入れもしないで、爪も切らないで、髭も剃らないで、着物も洗ってなかったって相当ですよ。悲しむがあまりですよ。な、相当なその悲しみがあったわけです。で、メフィボシェテはそのことをそのダビデにこの真相を説明したんですよ。 私の家来が私を欺いたんだって。ローマにその蔵をつけて、それに乗って王に行こうとしたんですって。でも、私は足ないだし、その家来に、欺かれて、あなたについていくことができなかったんです。メフィボシェテは、ただ、ダビデが王様になることだけを求めてたんですよ。メフィボシェテの関心事っていうのはそれ以外ないんですよ。彼のこの、受け答えから見えることはね。メフィボシェテは、ダビデからたくさんの恵みが施されて、サウルの辞書とか、その土地とかね、サウルの持ち物、多くのものを受け取ったという、その自分にたくさんの恵みが注がれたということをメフィボシェテは知ってたんですよ。それだけじゃなくて、物だけじゃなくて、王の食卓に着くことさえも、その許可にしてくれたって。特別なその食卓に着くことを許可してくれたって、自分を受け入れてくれたって。で、自分が受けたそのすべてのものは何一つ自分が受けるにふさわしくないということを理解してたんですよ、メフィボシェテは。だから個人的な祝福よりも、ダビデが王になることだけを彼は願ったんですよ。で、自分を落とし入れた唾と辞書を分けることに対しても何の抵抗もなかったんですよ。いや、むしろあなたがその王様になってくださるんだったら、私これ全部がその失われたとしても、全然私は痛くも痒くもありませんって。私の関心事というのは、ツバのその悪行に対する報いとかでもなく、その自分の個人的な祝福とか、どんな家に住んで、どんな土地をそのいただいて、どんなそのもので、どんなその食卓に着くかとか、そういうのとか一切私の関心事ではなく、それを私の関心事の一番にあるのは、ダビデ王が恵み深いあなたが、神が王として立てたあなたが王の位に着くことです。私はどれだけ、主イエスが、王であるイエスが、私の王となることを願っているでしょうか。イエス・キリストが私の王となってくださる、そのことにどれだけ関心を払っているでしょうか。どれだけ私の周りの人たちの王としてイエス・キリストがそのなっていくことをどれだけ関心を払って、どれだけ願っているか。メフィボシェテを見るとちょっと痛いですよ。私自分自身のその、至らなさを見るから。31節から39節。今度はバルジライという人が出てきます。ギルアデ人。ギルアデ人バルジライは、ログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。この時の80歳って相当年を取ってたんですね。今では80歳でも元気な方がいらっしゃいますからね。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上、しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上、王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。この人も自分にそのふさわしくないです。素晴らしいことをしたんですよ。でも、その報酬を、その神、王からの報酬、王に養ってもらうというような報酬を受けるに私はふさわしくないって辞退してるんです。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべ、キムハムがいます。彼が王様と一緒に渡って行きます。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムも私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。このギルアデ人バルジライという人は、ダビデがマハナイムにいる間、だからその逃げてる間ね、アブシャルムから王を養ってたんですよ。王だけじゃなくて、その家族も、その部下たちもみんなその養ってたんですよ。だからたくさん、彼は非常に富んでいたので、その、物があってね、それをそのダビデのために、ダビデたちのために使っていたわけです。なので、ダビデはバルジライを養うことを、その申し出て、私と一緒にエルサレムに来てください。 でもバルジライはその断ったわけです。そんな私にはそんなことを受ける資格がないって。もちろんその自分のあのしもべであったこのキムハムという人をダビデと一緒に行かせはしましたけど。でもそもそもバルジライさんはダビデから報酬を受けるためにダビデを助けたわけじゃないんですよ。彼はそのダビデを助けることが神の目に正しいことだからやったに過ぎないのであって、別にそのみんなからその誰かかその人からありがとうって言われたり別にそれが悪いわけじゃないんですけど、その人からああもうこのあのその説はどうもとかって言ってあの美味しい、菓子折りをもらうためでもないんですよ。ただダビデを助けることが神の目に正しいことだからバルジライをやったに過ぎないんですよ。報酬を求めずに行為をする、行動するというのは私たちが学んでいる奉仕と通ずるものがあります。神から受けた良いものを分かち合うんです。でもそうやってその私が持っているものでさえ神からの恵みによって与えられたものだというこの意識が少ないと分かち合うということはとても難しいです。自分が頑張って自分が得たものをこの自分のものを分かち合うというのはそれは権利欲とか所有欲というのが出やすいので、私がっていうふうに持ってる限りその分かち合いにくいです。でも本来自分が持ってるものを状況にしても、ものにしても何にしても神が与えてくださったものじゃないですか。で、それを神からその、しかもその良いものというのは受けるに、私はそれをそもそも受けるに値しないんですよ。私よりも、私なんかよりも人間的に考えるとあの人が持ってた方がいいっていう人いたりしますもん。もっと正しく使おうだろうなって。それでもあの人ではなくてあなたに与えられてるんですよ。その良いものは。それは私を通して神が働いてくださって、私がその必要を覚えている人たちに良くするためですよ。その神からの良いものを届けるためですよ。だから神の自分に対する恵みってのが分かってると、その奉仕につながりやすいですね。最後。40節から最後まで43節までお読みします。王はギルガルへ進み、キムハムと一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟、ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族にまた王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の 食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王に自由の分けを前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのに、なぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。ダビデを迎えたもう一つのグループはこのイスラエルの民です。北イスラエルの十部族が文句を言ったんですよ。なんであなたのあったそのユダの人々は、またそのシムイに引き連られたそのエフライムも含めて、南ユダに残ったユダとエフライムはこの二部族ですよ。で、ここで文句を言ってる十部族っていうのは、北イスラエルに将来的になる十部族ですよ。だからもうこの時点で、そのギクシャクがあるわけですね。将来の。なぜユダの人々は、そのダビデを奪い去っていったんだって。なぜ私たちも、この十部族も、ダビデ王の凱旋に加えられないんだって。文句言ってるんですよ。で、ユダの人々は言い返してるんですよ。だって王が私たちの身内だからだって。王が私たちにそのエコ引きしてるわけでもないのにあんた方何怒ってるんですかって。で、結局、誰がダビデにより忠実を尽くして、誰がそのダビデにより認められたいかという話なんですよ。この人たちの中で。だって私たち十部族で、その治めるものはあなた方のその二に対して十を治めてるんだから、私たちにはもっと良くしていただく権利があるって、あなた方の5倍あるって。イエスキリストの、その弟子だった12人にも同じようなことが言えますよ。誰が偉いんだってこの中で。誰がよりイエスキリストにその受け入れられ、誰がよりイエスキリストから報いを受けることができるんだ。誰がイエスキリストの右に座り、イエスキリストの左に座るんだって。その関心事で結局ギクシャクしてたんですよ。本来これ王が帰ってきて王の帰還を皆で喜ぶべきものなのに、その誰がその、より多くの報いを受けるかって。 誰が認められるかっていうところでそのギクシャクしてるんです。私たち今日の午後も学ぶんですけど、どれだけのそのものを持って私たちがスタートしたかということよりも、どれだけのものを持って私たちがゴールするかということに目を留めるべきだって。私たち今たくさん、今生きているので、今たくさん欲しいんですよ。で、たくさんのものを抱えて私を祝福されるって思うんですよ。私を祝福されてるって。もしくは自分が少なくしか持ってなくて、なんであの人の方がもっといっぱい持ってるんだって、こんな賜物をもらっていいなって。あの人はこういうものも持ってていいな。私はあの人みたいにやってるつもりだけど、私はこんだけしかないって。どうせ私はみたいにぐちゃぐちゃになってくるんですよ。そしてそのギクシャクするんですよ。その人と一緒に。その人との関係の中で。でも、その原則というか、そのもっとその神の永遠の視点で見ると、私たちがどんなにたくさん今持ってたとしても、どんだけたくさんの賜物が与えられてたとしても、それをその持ってそのままゴールしなければ何の意味もないんですよ。10与えられてるものを、その、与えられてスタートしたとしても、ゴールするときに1だったら、その1の分のよくやったねしかないんですよ。私たちが100持ってたとしても、そしてそのゴールするときに0であれば、何の意味もないんですよ。私たちが2しかなかったとしても、その2をそのまま忠実に、その最後までやり遂げるのであれば。5を持って忠実にやり遂げた人と、10を持って忠実にやり遂げた人と、同じように、もう一回言います。同じように。よくやったねって言われるんですよ。神が見ておられるのは、どれだけご自分に忠実かどうかですよ。どれだけやったかというその量ではないんですよ。何をやったかというその種類でもないんですよ。どれだけのものをご自分に対して忠実であったか。だから神に従うときに、私たちがそのクリスチャンとして歩むときに、私たちの関心事が何かということを常に考えている必要がありますよ。なんで私は比較してるんだろう。なんで私はもっともっとって求めてるんだろう。私が神に受け入れられること、神の正しさに、その居続けることを私は、その、関心事として、一番の関心事として持ってて、そのゆえで、この祈りがあるんだろうか。嘆いたり悲しんだりしてるけども、その感情よりも、私は神のことを一番の関心事として、これをやろうとしてるんだろうか。今この場にいるんだろうか。奉仕をしてるど真ん中でも、御言葉を開いて読んでる、また学んでるど真ん中でも、祈ってるってことでも、私になってたり、物になってないかって。何が私の一番の関心事なのかということを私たち常に聖霊によって探っていただく必要ありますよ。お互いのことを関心持ちながら、そしてそのお互いが、その私、自分の、その関心事がイエス・キリストなんだよなって。神が願っておられることをやり遂げることなんですよねって。物じゃなくて その忠実に歩むかってことですよねっていうことを、そのお互いを分かち合うことで、そのお互いその強制されるというかメンテナンスされていくんですよ。でこの一生かけて、私たちの関心事を、一番の関心事をそのイエス・キリストにまた神に向けていくことができますように、そこに留まっていることができますように祈ります。天の父さん、あなたが私たちのことを愛し、私たちのことを憐れんで、私たちをあなたのものにしてくださったこと、たくさんの恵みを注ぎ、憐れみを注いでくださったことを本当に感謝します。そのあなたに従っていくこと、あなたに信頼することを、私たちの一番の関心事として保っていることができるように、どうかお助けください。時に、その自分の感情に支配されて、あなたを満足させるとか、あなたのために生きるとか、あなたに忠実になるとか、そういう関心事が、その、二番手、三番手、忘れてしまうようなこともあります。どうぞ憐れんでください。どうか許してください。また、イエス・キリストを私の王とするっていうふうに、あなたの前に、そうやってその表明したはずなのに信仰を。でも、すぐに、いろんなものとか、お金とか、健康とか、いろんなものに、その、付け替えてしまうことがあります。どうぞ許してください。本当にそういう時に、私自身のその貧しさをどうか聖霊によって教えてください。そして、悔い改めを与え、イエス・キリストをまた、その王として迎え入れることができますように。そして王である、そのイエス・キリストが私を治める期間がどんどん長くなっていきますように。どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストが私の王として、私を治めてくださいますように。そのイエス・キリストが王となられることを、私の一番の関心事としていくことができますように。どうぞ私の内側で働いて、私を新しくしてくださいますように。 お願いします。お願い、この願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。